Come on, Smokies.
はい、今日はですね、ちょっと重たい話をしたいなと思いまして、
はい、
昨年覚えてらっしゃいますでしょうか、台湾三部作、
うん、はい、やりました、
はい、これ一部のリスナーさんに熱狂的な反応が実はありまして、
ある意味伝説の、ね、
伝説のこの三部作、台湾三部作、
何でし
たっけ、そしてあの年末のイベントにつながる、
あ、そうですね、年末の歌でもやらせていただいて、去年は本当になんか台湾いっぱい喋らせていただいて、はい、ありがとうだったんですけど、
はい、特に生方さんが狂気乱舞したという、
あ、そうかそれはもう何よりも嬉しい
です、ね、もうすごかったのよあのね、こんちゃんのあの台湾三部作、生方さんからのリアクションがね、
マジっすか、
あの人は何なんですかすごかったんですよ、
専門家ですね、
専門家です
あの人は何なんですかっていうのをこっちで聞きたいですけ
どまあね、俺もそう思うけどというわけでまず今日は、はい、こんちゃんとヨウキンと、
はい、
台湾の話をちょっとこってりやっていきたいなと思いますんで、
お邪魔します、
はい、よろしくお願いします。それではスタジオスモーキー始まります。というわけでございまして、
はい、
台湾三部作いきますよ、
はい、三部作
じゃないか
一本締めでお願いします、
台湾編2021年ということで、はいはい、最近ね、あのスタジオスモーキーワールドっていうのを始めまして、
はいはいはい、
これがね、10分一本勝負なんで、
おー、なるほど、
おー、なるほど、
非常にあのコンパクトにやってまして、はいはいはい、僕あんまり余計なこと言えないんですよ。
ちなみにこのワールドの解説みたいのをしたことあるんですか、は
い、ない。
なあ、ちょっと言っといた方がいいんじゃない、
そう
それはそうでしょ、
宣伝を、
それ何ってなりますでしょ、
そうだよねいやもう聞いてる人いると思うんですけど、
はいはいはい、
スタジオスモーキーワールドっていうのを始めましてですね、ほら我々の今ネットワークで、
はい、
全世界に散らばってる、
うんうん、
エージェントがエージェントじゃねえよスモーキーメンバー&ユーザーあのリスナーさんさん、
はいはい、
たくさんいますでしょ、
うん、
これをね、やっぱりスピンアウトさせて、はい、ちょっと番組作っちゃおうということで、
なるほど、
新規コンテンツをちょっと、
今までそのスタジオスモーキーにゲストとして呼んでたのを、
はい、
ちょっと別枠で
やろうと、まあもちろんこれからもスタジオスモーキーの本では出てもらいますけど、
はいはい、
それは出てもらうときは僕がその土地土地の人たちに聞きたいことがあったときに、
はいはいはい、
それをついて調べてもらって話してもらうってことですね、はい、ただワールドに関しては、うん、基本的にその人たちが喋りたいことを喋ってもらう、つまり隣のカフェのおっちゃんが面白かったとか、
はいはいはい、
なんかそんな話を、
じゃあなんか別にその国のトピックとかっていうことじゃなくて、その現地にいる人の目線で、
おっしゃる通りでございます、
話す内容はもう
おっしゃる通りでございます、
何でもいいよと、
はい、おっしゃる通りでございます、まさにそれを今やってましてですね、
あ、面白いですね、
は
い、
でちょっとね面白かったのが滝波さん、
はいはいはい、
滝波さんね、
はい、
ニューヨークに出張行くよという話だったんですよ、
はい
はい、今年実はメモリアルイヤーって知ってます、
何なんですか、
9/11 の
2000、
ちょうど20周年ですわ。
なるほど。
実はね、今年って実はね、2021年って本当に大きなメモリアルイヤーなんですよ、
はい、
要するに9/11から20年、
うん、
で、そして東日本大震災から10年っていう、うん、実は本当に、そしてこのコロナ禍の中でのオリンピックみたいな、うんうん、結構なね、その社会的なその大きな動乱の節目節目の年なんですよ、うん、で、滝波さんからニューヨークに行くよと、
はい、
聞いた瞬間に、ぜひポイントゼロに行ってください、ね、まずお願いします、はい、で動画も撮っていただきまして、であともう一つ、滝波さんは旅行会社を、まあ、営んでらっしゃる、
はいはい、
で実はマンハッタンでも旅行会社の中で働いた経験があるんですね、なので実はニューヨークの中でまだお友達がたくさんいらっしゃる、
はいはい、
じゃあその人たちを訪ねに行くわけですよ、でその人たちっていうのは総じて9/11の時から今の今までニューヨークにいる人たちなんです、
はいはい、
インタビュー撮ってもらいましたよ、生々しいですよこれ。
いやまあそうですね、うん、
その時に実は9/11の時に学生だった人が今20年経ってどうなってるかとか、
はいはい、
まあ、そんな話を実はちょっとインタビューで、
うん、10分で語りきれなそうな、
もうそれをやるのが実はスタジオスモーキーワールドの、は
い、なるほど、
はい、
収録時点ではまだね、あの911にはなってないですけど、
もちろんなってないです、ただもう近いんで、
そうですね、
やっぱり皆さんいろんな
雰囲気が、
はい、だから総じて共通してるのはあまり語りたくない、だけども 語り出すと言葉が止まらないみたいな、そういうことがあったようですね。まあこれはあのスタジオスモーキーワールド聞いていただければ、
これは十分なフックになったんじゃないです
か。問題はこのスタジオスモーキー誰が聞いてるかって話だけどな。
いやいや、いっぱいいるでしょ。こっちの方が多いでしょ、だって
もちろん今の段階ではそうかもしれないけど、まあそんな感じですわ。
はいはい、
で、何でしたっけ、台湾、
はい、台湾、
台湾2021、
そうそうそう、はい、はい、そう、カルロスさんから去年その李登輝さんが亡くなったのが7月の30日で、20年がですね、
はい、
で一周忌なんで何かやらないかっていう話をいただいたんですけど、はい、でいろいろ考えたんですけど、はい、まあなんせ亡くなられた人なんで1年間特にアップデートがなくてですね、
ないですね、はい、
でまあこの1年間というか、まあ、1年、はい、2年ぐらいですけど、台湾が非常にフューチャーされてきたなっていうのをすごい感じていて、はい、まあ、李登輝さんの話なんで、まあ、台湾広げて台湾 で、まあ、この2年でとにかくフューチャーされたのは、なんといってもコロナの話
ですね、
を中心にやっぱりその台湾というところが、まあ、再認識されてっていう流れがありましたんで、はい、その台湾のコロナについてですね、はい、ちょっとお話をさせていただければなと。
お願いします。上田さん聞いてますか？
ちょっと期待に応えられるかどうか分かりませんけど、一生懸命お話をいたしますので、はい、
お願いします。
で、はい、まあ、ちょっと簡単に、まあ、ニュースでもいろいろやってるので、はい、大枠は皆さん台湾の状況ってご存知かなと思うんですけど、はいはい、まあ、台湾は基本的に、日本とは違って水際で一番、まあ、初期の頃に水際で、はい、完全にシャットアウトをしたので、はい、その国内が、無菌状態、うんうんうんうん、外から入れないという状態、はい、日本は、まあ、ある程度蔓延状態なんだけど、うんうんうん、それを抑え込むっていう状態ですね、はい、まあ、こういう状態でやってきたんですけど、まあ、ここ2、3ヶ月ですか、まあ、外国の航空会社のパイロットの方か何かから、
はい、
まあ、国内で広がってしまって、
ですね、
そうですね、緊急レベル、警戒レベルも引き上げてっていう状態が続いていますと。で今収録時点では少しそれが落ち着いてきた状態なんですけど、はい、まあ、今8月の頭ぐらいなんですけど、で、ここにちょっとつながる、はい、まあ、あまりニュースでそこまで細かく取り上げない話をちょっと私の方からさせていただければなと思いますけど、時系列でいくと、はい、2019年の11月ぐらいまで遡ります、はい、2年以上、
はい、
コロナになるかならない か、
この頃に台湾の中では、はい、どうも武漢で、中国武漢で何か起こっているぞという話が出てきたということなんですね。
はい、
で12月の時点でもう人から人へその感染、何か起こっているウイルスが感染するということも台湾の中では掴んでおりました。これなんでかっていうと、もちろんその中国人との往来が非常に激しいということもあるんですけど、SARS の時のことをちょっと思い出してもらうと、台湾は WHO に、まあ、今でも入ってないですけども、入れなくて、それはなぜなら大陸があって、大陸が WHO の正式のメンバーになっているので、はい、台湾は入れないわけですね。その中国の一部だという扱いで WHO の中ではあるので、
はい、
でそれがために、情報を直接取れなくて SARS が広がってしまったっていう、はい、そういう経緯があります。でこれはその、まあ、中国に邪魔をされてるというか、うん、虐げられていて非常に悪い話ではあるんですけど、で中国悪い悪いっていう話もありますが、じゃあ中国は中国で、
はい、
自分たちが WHO に代表で言っているので、
うん、
台湾はその一部なんだから、うん、実は医療関係者の中での交流というのはあるんですよ。
なるほどね。
その台湾に情報を流すのは自分たちの仕事だっていうのは大陸にあるので、そうだから、これは全くあの台湾に情報を上げてないんじゃなくて、自分たちが代表で行ってそこから情報を下ろすという形で、だから旅行関係者の情報交流というのはずっと行われていて、
はい、
その中で、台湾はいち早くその中国で何が起こってるかっていうことをに感づくっていう流れがある。
なるほどなるほど。
で19年の12月31日に台湾はどうもおかしいと、だただ、中国から直接情報がもう問い合わせても取れないので、 WHO に対して連絡をして何が起こってるのか教えてくれと紹介をかけてるんですよね。 でこれを WHO は台湾に対して無視をしてます。完全に
無視、
無視、まあ正式なメンバーではない。
まあそうなん
だ、上に聞けと、
そういうことですね。
要はあの大陸に聞けと、
うん、そういうことですね。で12月31日に WHO に無視をされて、そのたった2日後です、
はい、
1月2日に台湾は2名の医師を部下に送ってるんですよ。
台湾から、
そう、台湾から
1月2日、
1月2日、たった2日で WHO から情報が取れないんで、まあ、直接行くと。
なるほど、部下はそれ受け入れたんですね。
受け入れたんです。っていうのはその先ほど言ったその一応中国、はい、同じ国として情報を取らな、あげなきゃいけないので、
なるほど、
中国始めちゃったらまた違うことになっちゃう
し、ね、そう、
建前があるから、
う
ん、
それはまあ別の国
ってことな、そういうことなんだ。
でそれを受け入れて、でまあそこではっきり分かるわけですよね、台湾としては。で、この後に、はい、ちょうどあの1月の11日に、
はい、
蔡英文の2期目の、
うんうんうん、
まあね、
あの選挙が来ましたね、
はいはいはい、僕とカルロスさん、
はいはいね、
言ってるじゃ
ん、1週間後ですよ、
はい、あの時僕らは全くそのコロナの話、まあ当然ですけど、
はい、
全く分かってなくて、
市民レベルでもやっぱり分かんない、
なかったね、なかったんだけど、これヨンさんから聞いた情報、はい、ヨンさんから聞いた情報なんだけど、その前の年の12月ないし11月頭から、
はい、
なんとなくおかしいよっていう情報あったらしい、
ね、ああ風の噂やっぱり、
うん、台湾の中でも本当に市民レベルで何かおかしいっていう話はあったみたい
な、
う
ん、なるほどなるほど、
やっぱちょっとしたインフルエンザ的なものがある
そうかな、そう
まあ SARS の記憶あるからね、
はいはいはい、
中国と台湾にはね。
ただまあ僕らはまあ当然行って観光客の立場で全くその感じはないし、選挙もまあね今まで通り派手にや
ってた、秘密の盛り上がりだったもんね、
もちろんマスクなんかせずですね。
でもその裏側ではおそらくそれは蔡英文もそうだし、そのオードリータンだってそうだし、政権内部の人たちはその進めてるわけですよね、武漢で何かが起こってそれ何なのかっていうことで、1月の20日、まあ、選挙終わって1週間ちょい後に、はいはい、もうその中央感染症指揮センターっていうのを作って、もうこれ確実に 何かというか、もう確実に未知のウイルスが広がってるっていうことがあって、そのもうそれを設置してるわけですよね、
はい、
でその4日後1月24日には、うん、いち早く医療用マスクの輸出禁止を先にやっちゃうんですよね。
1月24日、
これは大事だぞ。
そうそうそうそう、
めっちゃ早い、
ね、これ外に出しちゃいかんということで輸出の禁止をし、その翌日に、
はい、
1月末までに中国人の団体旅行客を全員出国させるってこと。めちゃめちゃ早いでしょ、この
早いですね。
12月31日に WHO に行って無理で、そこからもう速攻2人医師を派遣して、
選挙挟んででしょ。
そうそう、その間に選挙ありつつも、この1ヶ月以内にマスクの禁止と中国人の団体旅行全員出国させるっていうことをやってるんですね。
その中国人の観光客、
はい、
排出というか受け入れ禁止みたいなのは、台湾は国としてできるもんなんですね。
そう、あのね、団体旅行客、あの個人客は多分無理なんですよね、
はいはいはい、
団体客に関しては
ビザ的なものが必要だからっていうことですか。
あの受け入れ禁止じゃないですよ、国内に来ちゃってる団体旅行客も、
はいはい、
強制待遇です。
それってどういうふうにやるんですかね。
わ、じゃあそれどうなんですかね。すごいです
よね。ただまあその前提にほら、その蔡英文政権になってから、うん、大陸からのその団体客、まあ、減ってってる。
鋭い、そう、カルロさんめっちゃ鋭いです。
そうあるよね、
これ超重要で、うん、その前の政権の時だったら中国人ものすごい来たの、まあ、無理なんですよ、うん、中国人の観光客の数がめちゃめちゃ減ってます、
う
ん、で選挙で圧勝してるんで、はい、基本的に言うことを聞いてもらいやすい環境のタイミングだったんですよね、うん、でもその国民党のプレゼンスがめちゃめちゃ落ちてて、民進党の言うことをみんな聞いてくれるってこのタイミングだったからこそこれできたわけ
ですね。清見る瓶ですね。
そうそう、だからこれは、うん、まあ、ある意味運も良かったし、
はいはいはい、
その状況を察して素早く動いた、
うん、まあ、作り上げてるって感じですね。
っていうことですね。
これ誰が指揮したの、やっぱり蔡英文なの、それともオードリー・タン。
ですね、いや、オードリー・タン、オードリー・タンはおそらくその指揮をするような人ではないので、
実務家か、彼は
完全に実務家だと思うので、蔡英文がやっているのと、
なるほど、
ちょっと名前忘れましたけど、はい、まあ、向こうの官僚、
まあ、危機管理を担当するような、
ね、 がいらっしゃって、まあ、それチームで、僕がちょっと調べた限りでは、はい、基本的にその誰がっていうよりは、蔡英文ってあんまりそのコロナの話では出てこないんですよね、うん、日本からワクチンもらってありがとうみたいなツイッターとか出してくるんだけど、はいはいはいはい、細かい説明彼女しなくて、うんうんうん、基本的にはその担当大臣が全てや
る、
その
専門家に任せてる
って、ね、そうですね。でその専門家がこれもタイミングよく、うん、あの元々その医療関係者だったりとか、はい、感染症の専門家がちょうど大臣、
うん、あそうなんだ、
そうですね、これたまたまって言い方
もスペシャリストを置くっていう、
そうです、オードリータウンもそうだけど、うん、その専門家を大臣にするってい
う、なるほどなるほど、日本みたいにジェングリで大臣させるみたいな感じになって、
なんで、まあ、そこに任せられるっていう状態ですかね、
はい。
で、まあ、そういういち早く対策を打っていくわけで、
はい、世界はまだコロナに気づいてない
から、ね、まだ気づいてないからね、
気づいてないから、だから僕らが言ったら、うん、旧正月があって、うん、その時に中国人が来たらなんかちょっとやばいかな、
そう
ん、やもやーみたいなのが2月になってから
です、うん、まさに、はい、それをその感じを11月ぐらいにもう掴んでた
ということ
ですよね。
すごいよね、
うん、まあ、なんです
か、2ヶ月で勝負だもんね、
そうそうそう、そうね、まあ、だから水際でも入れちゃったら終わりだから、
そ、 だ、ね、
そこでいち早く動けたっていうことが功を奏した、
うん、
でこれ功を奏したってことも言えるし、
はい、
でも国内無菌状態にしちゃうと、じゃあいつ、
まあまあまあ、
うん、国開くのって問題がまた出てくるわけですね、うん、
あるよね、それは。
だってもう無菌状態なんだから、もう抗体持ってる人もほとんどいないわけだし、
う
んうん、入ってきちゃったらめちゃめちゃ弱い、まず国内は脆弱な状態になってるわけじゃないですか。
ただまあやっぱり蔡英文というか、まあ、民主党政権にしてみたらやっぱり SARS の時なんかあの大流行が頭にあったので、そこは何としても避けなきゃいけない
ってい
うのがあったんだよね。
そうなんです、だから SARS の時がちょうど、あの時も民進党の陳水扁の、
なるほどか、あの時も民主党政権だったんだ、
だから民進党がそのノウハウを持ってたわけですね。
なるほど。
でその後に一回国民党に取られてまたっていうことなので、はい、で今そのまさに今の政権にいる人たちっていうのは、あの陳水扁の時も、うんうん、まあ、蔡英文もそうだし、
うんうん、
みんなその政権の内部にいた人たちだから、その、まあ、ノウハウが蓄積されてるんですよね、
はいはい、
SARS の時とかは、まあ、国民党の力もすごく強かった時期なんで、うんうん、例えば例で挙げると、陳水扁は民進党っていうところ、はい、まあ、蔡英文さんと同じ政党の、はい、まあ、総統じゃないですか、
うんうんうん、
で、総統の次に力のある人って台北市長なんですよ、
はいはいはいはい、
台北市長はその後に総統になる国民党馬英九さんなんですよ、
うん、
で何が起こったかっていうと、 SARS の隔離施設を台北市内、まあ、もちろん台北が一番感染者も多いわけだから、を作りたかったんだけど、はい、馬英九はそれをさせなくて、仕方なく政権は隣の今新平市って台北県ってその当時はそこに隔離施設を作ってるんですね。
馬英九はなんで反対したの？
それはあれですよ、民進党の、うん、邪魔をしたいからです。
単純にそれだけ、
単純にそれだけ。
今の立憲民主党みたいなもんですか？
そう、で陳水扁と馬英九はそのものすごいそのなんていうのかな、そのポジション争いをずっとしてたんで。
なるほど。ましてまあ自分の庭に、ね、
そうそうそう、
そんなものは作りたくないと。
なるほどね。
まあ、そういう経験を踏まえての今回こういう動き、
はい、
だからすごい、なんていうんだ、タイミングは、
うん、
まあ、まあ不幸ではあるけど良かった、
うん、まあいい人が政権の中心にいたということだよね。
だからまあこういうことが可能になったっていうことですよね、
うん、
で、まあ、あの、まあご存知の通りそのまま台湾は、まあ、僕結構その国内どうなっちゃうのかな、
はい、
あの経済的に心配はしてたんですけど、はなんか結構これ聞いてる話では、うん、だいぶその国内旅行とかっていうのもかなり活性化をさせてるし、うん、はい、経済的にはだいぶ
あの
思ってたよりは、
これは僕のちょっとルートで入って情報なんですけど、はい、結局世界的にコロナ、
はい、
パンデミックなった段階で、まあ、取る構図みんな一緒じゃないですか、ステイホーム、
はい、
そうすると潤ったのってやっぱ IT 業界なんですよ、
うん、
まあ、まあそうですね。で世界の IT 業界が牛耳ってのは台湾、
まあ、まあそうでしょうね、
はい、これはやっぱ大きかったらしい、
うん、うん、
そうそう、半導体だよね、
そう、うん、TSMC とかはやっぱり、うん、まあね、
まあ黙ってても金があるっていう
日本に工場を作るって話だもんね、TSMC ね。
そうで、まあなんかあの面白かったのはその日本じゃまあありえないと思うんですけど、でそのワクチンの、うん、まあ、ワクチン足んないわけじゃないですか、台湾のワクチンの、 その調達をどこに任せたかって言ったら、TSMC と
フォーファイ、フォーファイ、フォークスコンね、
そう、フォークスコンに委託してるっていうね。
あれすごいよね。
いやもうだからすごいですよね。
全世界中にネットワークという
あるわけですよね。そうそうそう、
でもその流れながらさ、フォックスコンなんかさ、それこそあのチャイナワクチンをいわゆる食従接種っていうのはあれ、
う
ん、やろうとしてちょっとね、いろんな問題あったって、
う
ん、
そうそうそう、これもねすごい、その国民党と民進党のやっぱりせめぎ合いがものすごいあって、ね、
フォックスコンは国民党の支持者、
ね、そうですね、テリー・ゴ
ー、あテリー・ゴー、
そう、まあ、国民党というかあの人は中国共産党でしょうね、結構これ複雑なんですけど、国民党派の人と中国共産党派の人と、あ、まあ民進党というのがあって、ね、だからその台湾って常にその政党の ポジション争いをしているので、はい、今回ので言うとその中国ワクチンにはやっぱり、はい、アンケートを取ると国民の8割強は打ちたくないって言ってるんですよね。言ってるんだけど、はい、金門家、金門党ってその中国のアモイのすぐそばにある、あそことかは国民党の牙城なんですよ。
なるほど。
あとは台南の方に南東県っていうところ、はい、今いくつかこうガチのその国民党の牙城のところがあって、そういうところからいやいやいや、ワクチンないんだから中国の俺たちは受けたいよっていう声を上げさせるんですよ。でそうするとその政権批判が始まるじゃないですか、うん、はい、でこういうのもでマスコミも国民党についてるマスコミと民進党についてるマスコミはっきりしてるの で、はいはい、でそこをワイワイで言うわけですよね。
なるほど、
ワクチンというな、
そうそうそう、
ものがあるんですよね、そう、手を出せば、
そう、こういうね、なんかね、ネタを見つけては敵対する政権を批判するっていう、これはもう常に繰り返されてることで、パンダとかも全部そうですよ。パンダ、パンダくれるって、子供たちがパンダ大好きじゃん、子供たちのためにパンダ入れようよって言うんですよね、国民党の方は。でそうすると民進党の方を支持してるお母さんたちは子供たちになんでパンダ入れないっていうの、僕だってパンダ見たいよって言われたら困っちゃうわけですよ。こういうことも常に
恐るべし、パンダ外交が、
うん、まして今回ほら人の命がかかる話だから、なおやっぱクリティカルで、
ね、
そこでだよ、うん、じゃあ僕今度解説してほしいのは、はいはい、6.4 ですよ。
6.4、 はい、
あの絶妙のタイミングで、
はい、あれもでも
ちょっと解説してほしいな。
そうですね、これもニュースでやってたんで、はい、まあ、ご存知の方も多いかとは思うんですけど、はい、まあ、あの日本がね、そのアストラゼネカのワクチンを台湾に最初120万本かな、まあ送ったっていうのがあって、それから第2弾、今3弾ぐらいまで収録時点では送ってるんですけど、でかなりその台湾の方でもそれを感謝されたというか歓待されたっていうのは報道になってたと思うんですけど、
日本ハムにいるね、ワンポーロンっていう、
あ、はいはい、
あのスラッガーがいるんですけど、1回目の台湾のワクチン、あの日本からアストラゼネカのワクチンが入った、はい、その後ぐらいに勝利打点を上げたんですよ、はい、ヒーローインタビューを受けた時に、はいはい、ワクチンありがとうみたいな、ワンポーロンでは台湾のヒーローですから、はいはい、台湾で4割打ったのかな、
はいはい、確
か
に、はいはい、
まあ、そんなことありました
よ。通常そのあれですね、ヒーローインタビューの時にはそういうことはお話はできないんだけども、
そうです、
ちょっと言わせてくれっていう、
そうなんです、特別に言わせてくれ
みたいな、そうそう、で、はい、その歓迎をされたんですよね。でアメリカもそのうちに、まあ、送ってすごく歓迎をされてるんですけど、でそれが送った日が、第一弾送った日が、
はい、
6月4日だったんですよね。で6月4日っていうのがこの64っていうのが非常にこの意味のある数字で、はい、64って聞いたら多分中華圏の人たちは本当にビビッとくるんですよ、はい、
ですね。
っていうのは1989年にの6月4日に、まあ、例の天安門、64の天安門事件っていうのがあったので、この日に日本が台湾に対してアストラゼネカのワクチンを送ったと。
そうです。
いうことが非常にこう、まあ、意味を、うん、意味があるとかメッセージがすごく込められてるんですね。
そうなんです。
でさらに言うと、まあ、送った JAL の飛行機は809便で、はい、で89なんです
ね。そうなんです。
89便で、64の日にワクチンを送ったと、はい、であれはですごい突然報道がありました
ね。あのね、2、3日前にいきなり報道があったと、
うん、そうそうそうそう、
はい、
なんかもうちょっと手前からあってもいいんだけど、うんうん、完全に報道を止めてたんですよね、
そうですね、
今回に関しては。だけど突然やった話なのかっていうと全然そうでもなくて、うん、っていうのはなんでかっていうと、あの空港に、はい、あの809便を見送りに、うん、台湾の今の、まあ、大使、まあ、代表所の所長ですけど、社長亭さんっていう人が、はいはい、あの飛行機をちゃんと見送りに、はい、ありがとうございますって空港まで行って、で JAL の飛行機をバックにありがとうって言ってる写真を撮って、はい、それをポスターにして大々的にその、はい、マスコミこう配布をしてるわけですよね。もうストーリーは出来上がってるんで、
もうパブリッシーですよね、これは。
でおそらくこれは、まあ、安倍さんが、まあ、安倍さんが発案した時の、ブレーンの方がしたのか分かんないですけど、の頃から、計画をされてたことじゃないかなという、はい、でまあいろいろちょっとこれ面白い話あるんですけど、僕もちょっとなんかあんまり言わないでみたいなのもあって、全部は言わないんですけど、おそらく、まあ、トランプさんの時代からもう、うん、この計画はされていて、
何その今度はその秘密の情報も、
そうそう、これはなんかね、たまたま教えていただいたのであんまり
言っちゃいけないんだね。
そうで言っちゃいけないんですけど、そうでも、まあ、ある程度報道されてる中で言ったら、その、まあ、トランプさんの頃からそうされてて、まあ、台湾がそのワクチンが取れないっていうことはもう分かりきっているわけですね。
そうだよね。
その、まあ、中国があるので、まあ、邪魔をされるというか、入ってこない。じゃあその時に、まあ、当然アメリカと日本がそれを支援しなきゃいけない、
はい、
でそのじゃあアメリカと日本が支援する、まあ、単純にその台湾の人たちが困ってるんで助けるっていうこともあるんですけど、当然そこにはメッセージを、まあ、政治的なメッセージを込めていくっていうところで、
ね、ちょっとその国際情勢的な流れでいうと、うん、中国対アメリカがあって、やっぱり、うん、アメリカをベースとして台湾をもう完全独立させたいというか、
独立させたいは思ってないんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、まあ、現状基本的に現状維持、現状維持なんじゃないかなとは思って、
中国に取り込まれる、完全に取り込まれるのは
もう絶対ない
です。それはそう
ですね。
だから、まあ、中国が力をつけてきてるから、ワンパン力を合わせたい、ツーパン力を合わせたいみたいな感じなんですかね。
国際政治の大原則は現状維持だからね、
うん、
これはもう絶対条件だから、
そうそうそう、台湾を独立させたいともアメリカも思ってないと思うし、日本も思ってない、
はい、
まあ、心情的なところは別にして、
台湾も思ってないでしょ、
中国が勢いづいてて、 そこをちょっと待ってよ、
そうそうそう、
いうのが必要だと、
ストップさせるみたいな、そんな感じだと思います。
だってだいぶあれじゃないですか、その台湾侵攻の話って昔は結構絵空事っていうかないなってみんな思ってたけど、今あっても
おかしく
ない
ですよ。
うですね、結構もう下手したらこの 4,5 年の間にあってもおかしくないかなっていうぐらい、
結構具体的なね、
うん、
ちょっとこうボタンの掛け違いで起きそうな感じがします、
ね、ありますよね、うん、
ありますあります。
で軍事力がやっぱり伸びてきてるの間違いないし、
そう
ね、だから空母を昔はね、あのウクライナとかの古いのを買ってきてたけども、自分自前で空母を作れるようになってきてもうだいぶ軍事バランスが変わってきてるので、
変わってますよね。中国ってもともとやっぱり大陸なんで海軍力が弱いっていうのがあったんですけど、うん、でもね、今言ったウクライナから古い空母を買ってね、それをまあ改築してなんかすげえ、うん、30年前の空母
の
話なんだけども、だけどまあそこから、ね、例の中国人のやっぱりこうバイタリティで、うん、まあ、いい空母を多分作る能力ができたんじゃないかなっていう話がありますよね、
う
ん、
経済力も、
経済力もね、
そうそうそうそう、うん、だからもうこれはちょっと侮れないなっていうことも、うん、その経済的なことも含めてアメリカもやっぱ本気で考えるようになってきて、うん、まあ、今の動きだと思うんですけど、うん、もう今回もカマラ・ハリスがその、まあ、アジアを歴訪してると思うんですけど、
はい、
まあ、その辺の、まあ、調整をしに来てるんでしょうね、うん、というところですよね。
ただ以前と例えば日本あアメリカとソビエト時代の冷戦時代と根本的に違うのは中国とアメリカの経済的な結びつきってさ、うん、半端ないでしょ。
そうですね。
例えばアメリカの国債一番持ってるのは中国だっていうわけじゃないですか。
ここね、なんだかんだ中国がコントロールしている感じはします
よね。そうなんだよ、ね、そこはね、なんとも言えない部分がありますよね、バランス感覚でいうと、うん、
だってもうその GDP も抜かれるっていうのは目に見えてる、まあ、分かってる話じゃないですか。
いやまあいつか来る時代だったんでしょうけどね、
うん、思ったより早かったんじゃない
ですか。いやいや、思ったより早いですね、
アメリカにしてみたら。はい、
まあ、そうですね。で、まあ、ちょっとワクチンの話になると、はい、まあ、送って、まあ、そういうメッセージを込めたことだったんですけど、うん、まあ、この裏でこれ報道されてるんであるんですけど、はい、台湾その国産のワクチンを出すんですよ、ね、
はいはいはい、
8月に多分一発目が出て、はい、メデジェンっていうとか会社、
うん、
まあ、台湾の製薬会社から一発目が出て、でも多分 2,3 ヶ月遅れてもう一本あの別の会社から台湾の会社から出ると思うんですけど、まあ、これはあのメッセンジャー RNA じゃなくて、はい、従来型の、
あ、そうなんですか。
あのだからアストラゼネカとか
系のあれです、
ね、系というか、まあ、同じ技術のものだと思うんですけど、
は
い、ただ、
まあ、故にアストラゼネカのやつ送ったって話、
アストラゼネカの送ったのはもちろん日本に余ってたっていうのが、あ、ちょっとこの話すると、はい、まあ、人気ないんで、
う
ん、
そうね、
ね、あの決戦ができるのかなとかって話があるんで、余ってたのは事実だと思います、はい、で台湾なんだけど、その台湾は、2月の段階でアストラゼネカのワクチンを承認してるんですよね、は
い、あ、そうなん
だ、ね、そうそうそう、だから余ってるし、向こうが承認いち早くしたものなんで送ったと。
じゃあもう家番
都合が今成り立つんだ。
そうです、完全にだからその需給が合致した状態なんですよ。
なるほどなるほど。
でこのアストラゼネカの送ったことに対して、うん、いろいろ報道が出てて、まあ、要するにその日本はイランアストラゼネカを送ったし、台湾人はアストラゼネカのものなんて欲しくない、
うん、ありましたね。
そうそう、でこの報道がすごい出てて、うん、でこれかなり そのフェイクニュースだっていうことは、はい、政権も自らも発信をしてるんですけど、これも要するに先ほど その国民党と民進党のポジション争いの話で、国民党系のマスメディアがそれを発信してるんですよ、
はいはいはいはい、
それを言うことによってそれを受け入れた政権を下げ、まあ、相対的に下げようっていうことで、で、この辺のことって僕ら日本人が考えてるよりもはるかにその辺の駆け引きって、ね、台湾がシビアで、僕もなんか結構聞かれたことがあって、はい、その台湾ではそうなんでしょって、人気ないんでしょ、人気ないっていうかその余計なものを送りつけてみたいな感じなんでしょとかって言われて、いやそうじゃない、そうじゃないっていうか、その承認された流れもあるし、はい、まあ、感謝もされてますよって話はするんですけど、そうするとまあ大体なんかこう、いやそんなもんなんかなみたいな感じをされるんですけど、なんでまあちょっと具体的に言うと、
はい、
日本でそれが報じられたのの最初のやつって、うん、日刊現代かなんかに、まあ、このラジオでそんなに聞いてる人もいないし、まあ名前も出てることなんで、
はい、
個人名出すと、天笠太蔵さんっていう、もう80歳ぐらいのジャーナリストな、はい、この人、
はい、
東京新聞かなんかに持っていて、学生の頃にも中国にも留学もしてて、でそこからずっとその後に台湾に来て、長い間ジャーナリストをやってて、まあ、台湾のジャーナリストとしては名前のある方なんですけど、この人は明らかに昔から国民党であり
ました
ので、その人が書いてるんですよ。その人書き始めて、まずその一派の人たちっていうのを書いて、はい、だからある程度その台湾のジャーナリズムとかに詳しい人だと、その名前見て分かるんですよ、ね、これ完全なポジショントークをしてる
ってことですね。で、
そうですね。でかつ、で台湾、その日本人のジャーナリストがそうやってるのもあるし、
はい、
それが、まあ、日本に報じられてるわけだし、台湾内ではもうなおのことで、 あのこれは台湾の人には申し訳ないけど、でもこれは多分事実だと思う、客観的事実だと思うけども、そういうふうに台湾のジャーナリズムって成り立ってる関係で、そもそもその公平な目で見て報じるとかっていうことに関しては、台湾のジャーナリズムってものすごくレベルは低いんですよね。本当に昔からその政党にべったりのお抱えの人たちばっかりが育ってるんです。だからもうその台湾の報道に関しては、これを見たら公平だっていうのを見つけるのはすごく難しくて、右側の報道と左側の報道があって、それを両方読んだ上でこんなもんかな、
なるほど、判断
じゃなきゃダメで、ここは中道ですよっていうメディアを探すのは本当に難しいんですよ。
なるほどなるほど。
っていうあのことなんですね。
まあ基本的に世界の常識はそっちですよね。
そうそうです。
ねえ、日本ぐらいですよ。メディアが正しいと思ってる。
そうそうそう。でもね、あのそう、これも僕逆にそういう偏りで言いたくないからもう一個言うと、5月のね頭ぐらいに、僕の昔からの友達で、今あの台湾人の男性と結婚をして、台湾に住んでる女の子がいるんですけど、でその子が5月の頭ぐらいに、だから日本がワクチンを送る前ですよね、アストラゼネカのワクチンは打てると、
あ、なるほど、
打てるんだけど結構その評判悪いからどうしようか悩んでるっていう連絡があって、で結局打ったんですよ、その後に、5月の3日ぐらいと。で打って、だけど日本だったら一応今その1本目打ったら2週間後に2本目打つってセットだから確保できてるじゃないですか、1本目打てりゃ2本目打てるじゃないですか。でも台湾ガチで不足してたんで、そのまま2本目は放置状態で、なんだけど、まあ、日本とアメリカが送ったことによってついに数日前に2本目が打てたっていう連絡をもらったんですけど、その時に送られてきた写真が、あの配信ではちょっと見せられないんであれなんですけど、音声、
あまりよろしくないあれなんですか、
というか、いや違うんです、あの全然よろしくないとこじゃないですけど、映像を見せられないというだけの、
あ、本当、
あ、いや、あのポッドキャストなんで、
はいはい、あ、そうかそうか、
っていうだけのあれなんですが、どこだっけな、なんか並んでる写真あったな、
ウカツさんがこの人誰何なんですかっていうのもちょっと分かりますね。この人の情報ネットワークがすごすぎるって。
このね、COVID-19、はい、これ、はいはい、あの注射会場の、らしいんですよ、ガラッガラでしょ、椅子がものすごい何十個か並んでるんですけど、ガラッガラでしょ、
なんで
これね、アストラゼネカなら待ちこれなんですって、
人気ないんだ、
人気ない、
はあ、
だけどちょっとこうそっちの写真がないんだけど、モデルナの、モデルナも打てるんですよ、モデルナは超だろ
う
です。
あ、そうなの。
だからアストラゼネカが人気ないのも本当です。
情報入ってるんだ。
あのやっぱりその血栓がたまるっていうのがすごい。
まあ、そうですね。あと2回打ってもなんか 70% みたいなね。
そうですね。効果が薄い。
効果が薄いっていうなってくるとやっぱり、それは人気はないですね。その2回打って 90% よりは。
なるほどね。
だからそのアストラゼネカが人気がないのも本当です。それはもう本当、それは否定しなくて、とはいえものすごいやっぱりその感謝をされるとは言っていたし、その台湾人としてはその送ってくれたことに関してはその感謝をしたっていうのはもう本当らしいんですよね。っていうのがちょっと僕が直接聞いたワクチンの状況でございまして、まあなんかいろいろちょっと調べては来たんですが、まあこのあれですかね。
なるほど、わかりました。まあこれ聞いてる方はね、こんちゃんのこの台湾情報のリソースね、もう深くかつ広くね、
分かってます。すごい簡単な話ですけど、
はいはい、
台湾はこれからだから国内のワクチンが出始めるから、もうハッピーっていうか、そのみんなが打てるようになって。免疫をつけられるっていう 状態に持っていけ
るはずですが、さらにの話があって、はい、その国内でその足りる分作るのと、はい、実は台湾はこれを輸出することを考えてます。
おお、あの要するに国交なる、
そう、うん、そう、そういうことです。
中心国に、
ね、そういうことです。
そうだよね、ワクチン外交だもんね、うん、これも。そうだね。だって台湾国交あるってことは中国とは国交がないってこと
だよね。そうです。でそこを陣取り合戦。
そうだよね。そうなるよね。当然そうなるよね。
これはワクチンを国内で作るって決めた時から、
なるほど。
そう、そう決めて、
戦略なんだ。はい。日本もそれぐらいしたたかでいてほしいもんな。
本当ですよ。本当なんですよ。確かに国の大きさの違いはあるけども、
見習えと、
見習えと。
でもね、本当にね、僕だから2つ今回、はい、特にそのコロナのことで、はい、その台湾から学ばなきゃいけないなと思ったのは、はい、情報の透明化というか、その情報共有のこのスピードと深さ、はい、広さ、これはもう絶対やらなきゃいけないし、もう IT の世の中なんだから、
そうだ
よね、これは絶対やらなきゃいけないし、それとそのワクチンの戦略もそうだし、まあ、彼らはその無菌状態にしてやっていくんだってことを決めたわけですよね、
はい、
結局その何に向かって自分たちのゴールをどこに定めてるのかっていうことをはっきりしろと、
ね、ただ我慢だじゃねえ。
そうだよね。だってどこに向かって走ってるのか自分たち分かんないから、
うん、ゴールが分から
ない。そうそうそうそう、確かに。だこの2つをね、とにかくね、やれとって、もっと言うなら、ちょっと大行の話になるけど、はい、この2つできなかったら、うん、本当にこのコロナで思って、僕だけじゃない、結構思った人多いと思うけど、
はいはい、
これ言うても戦争になったら、
いやいや、おっしゃった
そうですね、この国も自衛隊が立派だとかなんとかって話とはもう全然違う
次、ま、は国民頑張るしかないですからね。
もうね、もう一発で負けるなと思って、
まあ、これはね、これはこれ1万歩、100万歩、はい、譲って話すると、これ台湾の人に言わせると、うん、それは日本が幸せな証拠なんだよっていう話になると思うんですよ、
ね、
うん、
まあね、
台湾戦時下ですから、ね、うん、あれは別にあの、ね、日本は戦時下じゃないでしょ、うん、だから当然その危機管理 の, そのレベルってやっぱ相当な
差が、
まさにコロナなんてもう戦争ですからこれ、
う
ん、
ね、いや、まあまあまさにそうです、う
ん、だからそれはまあ正直言ってあの本当に100万歩譲ったところで、これは致し方ないなっていうふうにはならないんですけども、ただまあそういう見方もあるよっていうことはちょっと、
これ今後の日本の解散総選挙どうなるっていうのに、
これね、
いや、これを考えて僕はね投票してほしいんですよ。
そうですよね、
そうですね、はい、これじゃあ考えて投票に行ったところで入れる先があるのかっていうこの非常に難しい
すごいことになってますよね。
すごいことになって、本当に
それはあの先日さくらさんが言ってました。受け皿がないのがこの国です、ね、まさにその通りなんです。
平和向けというかさ、すごいですよね、
本当に、ね、
ただやっぱり1ミリでもいいからやっぱ前に進まなきゃいけないんで、
そうですね、
それをやっぱりするのって我々国民の責任なんで、
う
ん、政治家の責任じゃないんですよね、うん、
ないですけどね、
国民の責任だと思うんですよ。
ないですけど誰もいないですよね。
いや、その中から
出していかなきゃいけない
んですよ。1ミリでもいい、その民主主義の基本は眷属ろくなものいないんですよ。だから1ミリでも2ミリでもいいからマシな人を選んで、1ミリでも2ミリでも前進していくっていうのは民主主義の基本だと思うんですよ、うん、
なんか年寄りを大事に子供を大事には言えるじゃないですか、
はいはい、
そのために何するかを、まあ、何も誰も言えないまま、ね、目的、さっき言ったようにゴールをみんなに示してくれるような人が出てきてくれたらいいのになと。
それをでも選ぶのは我々なんで、
ね、それは結局だから政治を何とか言っても結局はもう国民の鏡でしかない、
そこでしかないんですよ。だから本当にあの選挙、まあ、衆院選挙近いですけど、はい、うん、投票率ね、はい、これがね本当にまあどうですか、例年並みだったら、うん、何やってんだろうなって僕は思いますよ、
う
ん、
そうですね、
こんな今日本が危機にあるのに、うん、例えばですよ、投票率が 30% とかだったらね、
うん、
いやだからダメなんです僕は言いたい、
ね、そうですね、
そうですね、絶対おかしいですよ、うん、本当にだって今いろんな期日前投票もできるようになってるし、便利になってるじゃないですか。やっぱりね、この危機にね、やっぱり我々日本人がね、やっぱ自分たち意思表示をしていかないと。
そうですね。
うん、やっぱり6割、7割の投票率だって当たり前ですよ、これ、うん、ある意味。
でも、某政党なんて、オリンピック始まって、 まだ中止しろって言ってますからね。
すごい話ですよね。
もっと未来を見させてくれ
ると思う。すごい話だね。
オリンピックもそうでしたけど、うん、まあ本当に我々国民が今意思表示するタイミングですよ、
うん、
こうしてほしい、こうあってほしいっていうのをすごく僅差だと思いますよ、これは、うん、本当に。だけどもそれでもやっぱり一歩でも二歩でも進んでいくためにやっぱり我々その民主国家の与えられた一番大きな権利ですから
ね。クソほど斜用してますからね、日本なんて。
そうなんです。
こっから、まあ、V 字とは言わないけどちょっと右肩に、
とにかく
ねえ、平行が右肩まで行ってくれないと、
はい、そのためだと国民がやっぱりそういう意識をね、
そうですね、
国民の本当にまさにさっきコンちゃんが言った政治家なんて国民の鏡ですから、
うん、
よくね政治家レベル低いという人いますけど、うん、違うんですよ、
うん、
そ
う
ですね、国民のレベルが意識が低いから政治家に成り立ってるわけ、うん、ただそれだけなんですね。
そうですね。
そこを変えていくんだったら我々のところ
、僕らに頑張らないかと、
おっしゃるとおりです、うん、それはもうね、あの変な無力感感じても何の意味もない。
まあまあもちろん
そうですね、そうですね、
無力感感じて投票しないのは一番
良く
ない、
ね、もう一番良くない、1ミリでもいいんですよ、2ミリでもいいんですよ、
はい、
進んでいくことがもう先々につながっていくので、うん、ぜひちょっとこれね、放送を聞いていただいている方にはね、うん、最低限白票でもいいんで、
うん、
あの選挙にやっぱ行ってもらいたいな
と
思いますね、はい、そのためにやっぱ行くためにはいろんなこと考えますから、
うん、そうですね、
はい、人のことじゃない、自分たちのことなんです、
ね、そうですね。
ちょっと僕はあの今日こんちゃんの台湾の話聞いてこんなこと強く、
はい、
改めて思いましたね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ス
タジオスモーキーでは出演者を募集しております。アシさんのような風俗冒険家や
いろんなあの経験談を僕は聞かせていただきたいと思ってますので
今来たかもたまに
脱ぎます。
スタジオスモーキーアットマーク gmail.com 皆様のご連絡を待ちしてます。よろしくお願いいたします。No!